ワンドロトーク第101回目を始めます。こんにちは、ワンドロー木更木です。ゲームマーケットもね、なかったんですけどが終わり、ゴールデンウィーク、もといステイホーム週間もね、あっという間に終わっちゃいましたが、今5月11日に収録をしております。いかがお過ごしでしょうかと。ゲームマーケットがあったはずのタイミングでいろいろね、皆さん出して、それを何でしょう、 EC サイトとか、あとはボードゲーマーさんとか、いろんなところで通販とかもされてて、結構ゲームが潤沢に出回ってる状況じゃないかなと思っているんですけれども、ワンドローの新作予定だったマーダーミステリー魔女の生産式、こちらの方なんですけれども、ちょっとまだ、できておりません。申し訳ありません。いろいろちょっと理由がありまして、いくつかあるんで、言っちゃうと、あれなんですけど、できてます、ほとんど。ゲーム内容に関しては、ほとんどできてますね。いい作品だったんじゃないかなっていうところまでは手応えはあります。GM レスで5人用でプラス6人で遊ぶこともできるような仕掛けにしつつ、オンラインでも遊べるような準備もしたりもしつつ、結構いい感じな仕上がりだと思いますが、これ初めて遊んだ時、テストをした時にはオフラインでテストをしたんですけれども、僕もプレイしたんですけど、それ以降、ずっとオンライン上で、前回の放送で言いましたユドナリウム と、チャットツールですね、ボイスチャットでこう会話をするという形でオンラインでテストをずっと重ねてきておりまして、そう考えるとオフラインで実は最終版をプレイしてないという状況になってて、パッケージ版なので、やっぱりオフラインで体感しないことには、それは良くないんじゃないかっていう今、状態になっております。で、それをね、この緊急事態宣言が伸びてしまったこの東京でやっていいのかっていうところがすごい悩ましいところで、3密にならないようにどうにかできないかなっていうのを模索中でございます。はい。なので、できれば今月中と思ってたんですけど、ちょっと難しいんじゃないかなっていう状況にはなりました。申し訳ありません。でも必ずお届けできるように準備をしておりますので、ぜひぜひお待ちくださいとなっております。でもね、なんていうんですかね、ゲームもね、結構こう出回って買ったりもするんだけど、やっぱり顔を付き合わせて遊ぶ機会っていうのは本当に今、難しくて、本当にこのがどこまで、いつまでこの状況を、続けないといけないのかっていうのはすごく不安な状況なんですけど、僕たちもそれだけで終わらないように何か、遊べるものとか企画をずっと、日々考えております。ぶっちゃけると上の会社さんとかもかなりこの緊急事態宣言に備えて、動きが鈍くなってたりして、お仕事の方もだいぶしんどい状況になってるんですが、なるべく自給自足で動けるように企画を立てたり商品を作ったりっていうことを今地道に頑張っております。いや、かなり頑張ってます。難しいですね。いや、他も他でいろいろな業界が大変だと思うんで、自分たちばかりじゃないなとは思ってはいるんですけど、本当に大変ですね。で、プラスですね、今日話そうと思ったことは一つあるんですよ。ちょっと待ってください。これね、一人ズーム飲みっていうんですかね。もう話されていないんで、一人でちょっと飲んで、お話をしてるんですけれども、今日はですね、とあるゲームを遊んだので、その感想をお話ししたいなと思います。クイーンズワルツさん という、まあ、マダミステリー専門のショップさんがあるんですけれども、そちらの、オンラインマダミスプロジェクトの一つ、夕日に向かって叫べ、こちらをプレイさせていただきました。これはですね、4人プレイで、GM が1人専用の方がいらっしゃいまして、そちらで進んでいくオンライン用のゲームになってます。で、まあ、概要というか、多分仕掛けだったり進行具合っていうのは、結構ミソというかギミックになっているので、喋っちゃいけないと思うんですけれども、まあ、このヒロインとなる女の子をどう助けるかっていうお話になってまして、で今日はですね、私と、中村誠氏と、あとはマドリアの高海さんと、あとは、まあ、友達の高田っていう、はい、やつと4名で遊ばせていただきまして、で無事に救えましたと。だから結構ね、満足度はある感じだったんですけれども、まあ、どんな作品なのかというのはちょっと難しいんで、概要としては青春トリガーっていう、多分ジャンル、これなんかこの枠組みの作品なのかな、オンラインにて先行開催中、はい、インプロ劇団プラットフォーム住吉美久さん×マダミステリー専門店クイーンズワルツということで、多分住吉さん、がかなりシナリオを作られて、でクイーンズワルツの榎並さんが多分こんなことをこんな仕掛けを欲しいなっていうのを住吉さんに相談して、住吉さんが作り上げて、住吉さんが GM も含めてやっていただいたという感じになっております。はい。で、キャラクターはね4人いまして、土、火、水、木という、まあ、なんか属性があるんですけど、土、三門、聖司くん、ひずみ、相馬くん、水瀬、静香くん、あけび、鈴くんと、これ4人の男の子、もうほんとね、見ていただければ分かると思うんですけど、なんだろう、新アニメの4人の、4人ユニットみたいな、アイドルユニットみたいな感じのキラキラした、学生が主人公になってまして、4人、私たちも4人いるので、誰か誰をやるって演じるっていう形で、プレイしていくという中で、まあ見ていただければ分かると思うんですけど、まあまあ、ほんと、かっこいいイケメンの、男の子たちを。まあ、ちょっと高田が26、7ぐらいなんですけど、上は、40オーバーのメンバーでやるっていうのがね、まあまあなハードルかなと思いつつ、いやー、なんかね、中村誠さんが、ヒゲ生えてるキャラいないじゃんって。感情移入しにくいって言ってたんですけど、いやいやいや、高校生ですよっつったら、いや俺高校生の時生えてたしっつってだからなかなかね、こう自己投影というのをねできない感じのキャラクターだったとは思うんですけど、まあ、そんなことは気にせずみんな楽しませていただきました。で、まあ本当に内容は伏せますが、面白かったです。もう19時半から21時半。あれ？結構あるな。うん。感想戦を含めて、そのぐらいの期間だったんですけれども、すごい1人2000円、計8000円と。ほんとね、全然、あ、違う。2時間だ。2時間。すいません。2時間で、実プレイは1時間。それまでの説明と感想戦があるって感じで2時間ですね。っていうような感じなんですけれども、すごくね、なんですか、あんまこの言葉を使いたくないんですけど、まあまあエモかったっすね。いやもう、エモいって言葉って僕はすごい嫌いで、はい、すごい嫌いなんですよ。なんかエモいとか、俺もう一個嫌いな言葉があって、萌えとかもすごい嫌いで、萌え系とか、萌えるとかあるじゃないですか。で、なんかすごい派生しちゃってて、それぞれこう受け手が思う、その印象がそれぞれ違うっていう言葉ってすごい好きじゃなくて、 それってつまり自分がちゃんと伝えたいことを伝えきれない可能性が高いじゃないですか。例えば萌えっていう言葉って、なんだろう、秋葉のメイド喫茶みたいなキュンキュンしてるようなキャラクターじゃない人とかを萌えという人もいれば、そもそも心に芽生えるわけじゃないですか、好きな気持ち、その燃えるっていう、そういう萌えっていうのもあると思ってて、それはつまり可愛いわけではなくて、その人をなんか愛おしく思ったりとか育てたいと思ったりとか、あの別にそれがあのメイド服の女の子ではないわけですよ。かっこいい男の子の生き様とかにこの人を応援したい、愛したいっていう気持ちも燃えるかもしれないし、その燃えっていう言葉はいろんな多岐にわたるはずなんですけど、受け手によっては一つに収束している可能性もあってっていう、その言葉が嫌いで、でエモいっていうのももうすごい、そのエモーショナル、エモート、いろんな感情が揺さぶられるみたいなとこがあると思うんですけど、それって、別にいろんなことがあるじゃないですか、怒りにすごい狂ったとしても、それは僕エモートだと思うんですよ。エモーショナルなことだと思うんですよ。なのでエモいって言ってもおかしくないと思うし、本当にすごいあの感動的なお話を見て泣いたであれば、それもエモいかもしれない。でもだったら、泣いたでいいじゃんって思うんですよね。心が震えたでもいいと思うんですけど、なんかなのであんまりそういう人に伝えたくない、伝えきれない言葉だと思ってて、でどっちかっていうと今回のその夕日に向かって叫べに関しては、エモいではないんだよね、実際は僕の中では。なんか、すげえキラキラしてるというか、こんな関係性の友達がいるといいなみたいな、そんな感じなんですよね、個人的には。でもな、まあまあエモいって言い方をしましたが、伝わんねえ。でもその各キャラクターがすごいこうなんですかね、特徴もありつつ、意思を持って、展開をしているということで、すごい良かったです、楽しかったです。本当僕もね、高校生活ってこんな体験をしてないので、そうっすね、あんまなんかあるかな。いやマジでキラキラはしてないっすね。微妙どこだな。高校生は、真っ暗じゃなかったですよ、もちろん真っ暗じゃなかったんですけど、僕ね、いいや、やめよう、これは長くなるんでやめます。あと思ったのは、なんかオンラインでどうやるのかってところも興味があったので、そのやっぱ人様から2000円ね、2時間2000円のお金を取って、楽しませるんだっていうところを含めて、ぶっちゃけると、いやどんなことをして俺を楽しませてくれるのみたいな気持ちでシャに構えてたんですけど、なんかね、コスパ的にはすごい良かったです。すごい楽しかったです。そのコストパフォーマンスとしてやっぱり、マダミステリーって人によっては高い、1回プレイするのに3000円とか3500円とかするじゃないですか、公演が当たって、で高いっていう印象あると思うんですけど、大人になって、週1回それぐらい、それをやるぐらいって全然高くないじゃないですか、言い方を変えると。なんですかね、ゴルフ行ったりとか、夜のお店行ったりとか、そんなことを比べちゃうと全然安い、楽しみだと思ってるんですよ、そもそも。で結局オンラインにすると何がいいかっていうと、移動時間もないわけですよ。交通手段をかけて都内のねお店行ったりとかすることもないって考えると、すげえなんか、効率がいいなっていう気持ちはありました。で結果そのオンラインならではに近い楽しみもあったので、これは逆に言うとオフラインでもうまく楽しめないんじゃないかなと思ったりもしました。このねキャラビジュアルがすごい出てて、 声だけでやると違和感というかあんまなかったんですけど、やっぱ顔付き合わせちゃうとやっぱその人の顔が出てきちゃうんで、そういう意味ではね、オンラインって合ってんじゃねえかなっていう個人的な感想です。はい。あとは、先ほど言いました住吉美久さんが、GM として、担当していただいたんですけれども、とても良かったです。なんですかね、作品の雰囲気もちゃんとそこで、それだけで、彼女がやるだけで、かなり広がりというか、想像をかきたてられるような、物語になってましたし、やっぱインプロをやられてるということで、アドリブがすごい上手ですよね。なんで、すごい私たちの、コメントだったり、いろんなことに対して、いいレスポンスをちゃんとしてくれたりとか、してくれたので、そういう意味ではね、なんか、コスパいいというよりも、GM さん大丈夫ですかっていうぐらい、心配になっちゃうぐらい楽しかったです。はい。なのでね、思ったのは、やっぱり、オンラインでいろいろやることは、絶対ではないんですけど、一つの手として、未来はあるんじゃないかなっていうのを垣間見れました。なので、今後もね、こういったものが増えてくるんじゃないかなっていうのは個人的には思ってます。上限はあるかなと思うんですよ、個人的には。会話というか、まずはやっぱり、ある程度知ってる同士、声の質とかがちゃんとわかる、判別できるようなメンバーで遊ぶことがオンラインゲームではかなり必要だったりとか、あとは、バッティング、声のバッティングとかもしちゃうことが結構あるので、そういう意味では、5人まで、6人、6人は大変かなってぐらい。なので、このゲームは4人なんで、すごいやりやすかったですね。はい。まあまあ、いろいろ今後も含めて、こういうのが増えてくるんじゃないかなっていうことと、まあ自分もね、何か考えられたらいいなと思ってますが、やっぱね、GM なり人にこう声を届けるようなことってやっプロの方がいいなと思います。例えば僕とか中村さんが GM をやりますって言った場合には、作品によっては GM もセリフ読みがあったりとか、あとうまく進行したりとか、いろいろあると思うんですよ。なので、そこら辺は声のプロ、少なかとも、ちゃんと喋れる方がやるといいんじゃないかなと、今日やって思いました。今日の体験が良かったので、その作品、どっちかというとね、公演型とかってもそうだと思うんですけど、雰囲気作りが一番大事だと思うんですよ、マダミステリーって。なので、内装であったりとか、BGM であったりとか、あとは、GM の、口調であったり、礼儀作法であったり、そういったものが、ボードゲームじゃねえ、マダミステリー、ゲーム自体のシナリオに合ってたりすることがすごい、大事だと思ってます。なので、こういうオンラインマダミステリーに関しても、やるんであれば、そういった方々がこう、うまく進行して楽しめるような世界になったらいいなと思ってます。以上っす。今日はそれぐらいかな。まあ、そんな感じで、今日は、おしまいかな。まあ、ボードゲームね、あんまやれてないんですよ、実際。考えたりは、もちろん、するんですけど、なんかいろんな企画とか、そうですね、本当にお仕事を作んなきゃいけないということで、ちょっとないがしろになってたりするんですけど、まあ、今ね、まあ、真面目な話すると、このアフターコロナの世界は、 それまでの形で私たちが生存してるかわからない状況だったりするんですよ。多分形を変わってるんじゃないかなとは思うんですけど、まあでもそれでも僕は多分死んでなければなんかしてるので諦めずになんかいろいろゲームとかを考えて、過ごしていきたいなと思ってます。難しいな。あとはまあこうやってお話を紡いでいきたいと思っているので、誰かねまたズーム飲みじゃないんですけどワンドロートークこう遠隔で一緒にやってくれる人募集中です。暇だよって本当いたら嬉しいです。なかなかねこうやって緊急事態宣言なのであんま人と話すことがないよみたいな人がいらっしゃいましたらぜひお声掛けください。いろいろ、まあ、緊急報告だったりもうただただ今こんなのハマってるよぐらいの会話でも全然良ければしたいと思うのでぜひぜひお願いいたします。以上で今日はおしまいです。ありがとうございました。